レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始めましたけどね、あれですよ、だからね、本当にいいこと一つもなかったわけよ、今週ね。まずね、さ、もう木曜日には喋ったんですけど、ちょっとね、うーちゃんにはちょっとテレパシーで伝えたんですけどもね、お互いニュータイプだからやっぱり感じるわけよ、こうね、するとこう意識すると飛ぶようになったわけ、意識が。ゆうちゃんにちょっとニュータイプのそういう感覚で伝えたらさ、木曜日にね、まずちょっとバイト先でちょっとスタイリッシュな男の人いるわけですよ。ゴロちゃんって俺呼んでんだけど、ゴロの中でね、ちょっと前のゴロちゃんみたいなさ。でそのゴロちゃんとあと、まあ、某女子がいるわけですよ。でその3人で帰ったわけで、こうやってその某女子がそのスタイリッシュゴロちゃんのことをやたらと褒めるわけさ。
かっこいいですよ
っていうわけ。もう アイドルを見るような目で見るわけ。東方神起じゃないんだからさみたいな。本当スマップぐらいだったかもわかんないけども、まあその辺の連中ですよ。まあね、でもアイドルを見るような目で、俺もそのゴロちゃんと俺は前に飲みに行ったから結構仲良くてさ、あーゴロちゃんなんて言ってね、俺もついにイケメンのくくりに入れてくれたわけよ。嬉しかったね、あの時は。本当によくできた女だと思ったわけ。でもその3人で帰っててさ、でゴロちゃんが駅で、じゃあ僕ここなんでって、どこ行くのって聞いたら、丸井に行きますってわけ。どこまでもスタイリッシュだななんて思って、丸井に行っちゃうんだと思って、仕事帰りね、僕丸井にって、じゃあって言うわけ。さりきはもう爽やかだなと思うわけよ。でその後その女子と二人きりになったわけですよ。でちょうど改札まで一緒で、でなんかちょっと喋って、で手持ち無沙汰っていうかだったんで、連絡先とか聞いてもいいですか、聞いたわけですよ。そしたら、あ、今ちょっと携帯充電切れてるんでごめんなさいって言われて、やんわりと。で私はそういう意味で聞いたんじゃないんです、本当にね。そのジョニーのときめき大作戦に入れる女子じゃないんですよ、ね、そんな女子なんかもう女子 A 通行に AB っていうくくりなんですよ。そんなね、先週あったあのギャルのね、女の子朝比奈さんっていう今あだ名がつきましたけど、その朝比奈さんのくくりにも来ないような子なんですよ。でその子とちょっと休憩室みたいなところで、あ、今度飲み会やりましょうよなんて言ってたから俺はアドレス聞いたんで、それをやんわりとね否定するあたりね、冗談じゃねえよと思って、おいブスと、ね、ブスだってな、俺と仲良くしとけよ、ゴロちゃんともしかしたら次飯食えたかもしんないよと思ったら、なんかすっごい悔しくなっちゃって、そしたら最近もう女子とすごい、その割となんていうんですか、いやまたリア充だというつもりはないんですけども、まあ週に1回ぐらいは、まあここ1ヶ月ぐらいはご飯食べれてたわけですよね。まあ本当にご飯食べれたっていう、なんか拒食症の女子高生じゃないんだからそんなこと言う必要はないんだけども、まあご飯食べてたわけで、最近調子乗ってたんですよ、すごくね、本当に。でそれからさ、そんな出来事あったもんだからさ、久々に3日落ち込んで、もうねラジオもやめようと思った、本当に。もう何にも見えないと思って、本は読めないし、まず字が追えないんだもん、食過ぎちゃって。本当にゲームもできないでしょ、でまた食事も喉通らない、俺ってダメだったのか。もうこうずっと調子乗ってましたから、この半年は王子って言って、それがね、まるでまだ自分がその意識した女の人だったらごめんなさいって言われても畜生ってまだ泣けますけども、大して意識してない女に意識してると思われて、番号をしかも大人の対応でやんわりと断れるこの感じ、まあショックで、ショックで、俺30なのにと思ったらもうなんか泣けてきちゃってね、久々落ち込んじゃって。でね、それでも悔しいから今日ね、またさ、まあ今日水曜日ですけど、ね、収録日ので、明日お茶どうですかって聞いたわけ。まあ、あれですよ、その女の子じゃない子ね、別の子ね、カテジナちゃんと、ほら釣れないカテジナちゃん、自分のこと私ブスなんだっていう癖して、山さんみたいな顔するから俺は結構そそるような顔してるカテジナちゃんね、カテジナちゃんと、あとまあ昔振られちゃったけど今名前出しちゃうと良くないから、まあ松島楓に似てる楓ちゃんの2人 二人仲いいから二人同時に誘ったわけ。いや明日お茶とかどうですか、俺バイト休みなんですよ、こういう感じ、福山雅治みたいなトーンで言ったわけね、 LINE で。そしたらさ、まず楓ちゃんがさ返事返ってきてさ、そしたら、うわ2時からならいけるっていうわけ。おっつってなってて、やったと思ったら次カテジナちゃんです。やっぱりごめん明日もバイトなんだって、あとみんなで楽しんでっていうわけ。そしたら楓ちゃんがさ、俺その後バイトして、その間バイトしてるから全然時間わかんないんですよ、やりとりの結果しかわかんないんですけども。そしたらあの楓ちゃんがさ、
あーじゃあまたジョニーさんまた今度にしようか
って、もうすっかりそれもスルーされちゃって、もうね何にもいいことないこの一週間本当。もうなんか楽しいことないかなと思ったんですけどね、忘年会のね馬の予約とかしてもですね、結局店側からなんか連絡が来なかったりとかして、もう何にも楽しくないなと思って。でね、最近あのほら先週からさ、ついにあの我が家もですね久々に、あのおかげさまで柿ピー家で食べられるようになりまして、あのうるせえのがいなくなったんですよ、うちの嫁さんが、うちの嫁さんって、まあ、僕の嫁さんじゃないですけどもね、まあ、うちの弟のねあれがそれでいなくなって、でまあさ、もうそしたら久々に弟と一緒だからさ、もうキャッキャキャッキャしちゃってさ、この3ヶ月はあの弟の部屋にも10分以上もいなかったのに、1回行くと今もう3時間ぐらい平気でうろついてるわけよ弟の部屋で。何するわけじゃないの、テレビ見たりとかして、王様のブランチとか見てさ、いやーブランチも質が悪くなったよなとか、つまそういう話するわけですよね。で弟も俺のこと大好きだから、じゃあ映画見ようか久々にって言って、見よう見ようって言って見たわけ。そしたらね、あれですよ、まあこれだね、まあ放送講義でも話題になりましたけども、ダークナイトライジングをね久々に見たわけですよ。そしたらもう一回見てるでしょ、もう初めの30分でもう早速文句言ってるわけ、二人で、これはダメだってね、頭がおかしいって言ってるわけよ、もう何にも面白くないって言ってんだけど、結局2時間半ぐらい見たらさ、最後まで見たら、まあ悪くないじゃないかつって言って、まあバカだけどね、面白くないけど、まあこの後もレビューで紹介するんですけども、まあファーストの後のダブルゼータゼータみたいなもんで、まあいいんじゃねえかつって言って、まあこんなもんだよつって言ってさ、まあまあまあって言ってたわけで、その次の日ね、まあ、2、3本映画見ても面白くねえって言って、まあ、うちの仏、大ちゃんがさ、面白くねえからやめろって、2本ぐらい全部中断させられて、検閲が入っちゃって、俺は最後まで見るつもりだったんだけど、あの、ラブ&なんドラッグとかっていうね、映画、なんだっけ、ドラッグ&セックスじゃないの、なんか、そういう映画とかも全部、その、仏チョイスで、こう、検閲がかかっちゃって、フェリーンの甘い生活とかも全部検閲かかっちゃって、なんだこの吹き替えは やらしいとかって言われて、全部検閲かかって見れなくなって、で、その夜中にね、俺見たんですよ、ドライブって映画。あれですよ、ドライブって言っても、あの、堤真一が出てる方じゃなくて、あの、ちゃんとしたアメリカ映画なんですけども、これ見てですね、もう久々になんかね、カンヌで賞取ってる映画なんですよ、監督賞取ってる映画で。で、見たらさ、あの、ライアン・ゴズリンですよ、出てんのは。だから、君に読む物語とかさ、ステイとかさ、そこら辺出てる人だけど、でもうちの弟それ好きだからめっちゃ見ようって言って見て、そしたらこれさ、まあこの1週間ついてなかったわけですよね、結局本当に振られまくって、まあね、今日は振られて、まあ、先週の土曜日だから、まあ、まさか今週の水曜日振られるとは僕は思わずに幸せな顔して見てましたけどね、その時弟と一緒に。いいな、やっぱり持つべきものは弟だなと思ってさ、本当ニコニコしてみたら、それね、ドライブって映画がさ、なんかこうちょっとさ、主人公が友達がいないような男なんだよ。ちょっとスタントマンとかやってて、その車の腕がすごくいいからつって言って、なんかちょっとね、犯罪のなんていうの、泥棒のこう運び屋とかやってるような男の子がさ、ちょっとさ、隣の部屋にいるさ、人妻と仲良くなってさ、それでまあなんかこう前向きになっていくみたいな話なわけで、ちょっと事件に巻き込まれてみたいな話なわけですよ。それ見てたらさ、なんか映画ってさ、なんか来るよね、本当に。ああ、俺もこういうね、昔はちょっとその車を運転したところはやっぱりその結構危ない橋も渡ってっていうところで言えばですよ、そのなんか自分と重なるっていうの、やっぱりなんかでさ、その人妻とさ
ちょっとしたドライブするだけでもさ、その主人公にとっちゃさ、とっても大きいことなわけよ、やっぱり。で、その人妻の子供とかとも仲良くしてね。で、その人妻の旦那が刑務所から出てきてって言って、まあその刑務所から出てくるぐらいだから、まあそうです、そのまあ旦那のって事件ちょっと巻き込まれちゃうわけですよ。まあね、気持ちわかるわと思って。俺もティファだったら、久々に名前出したけどね。俺もティファだったらね、ティファの彼氏のためにね、一肌も二肌も脱ぐよと。そういう心境だよって言って、二人でこれいい映画だなって言ってたわけ。これはいい映画だよって言ってたんだけど、次の日だったらさ、いい映画だったけどなんかあんま残んねえなってもうバッサリだもんね、ほんともう。なんかさっぱりだよなとかつって、なんかまあ小賢しい感じするとかって言って、まあ無難だよな、無難無難なんつって言ってさ。でね、その後ね、人生はビギナーズっていうあのユアン・マクレーガーの映画見たんですよ。まあ、アメリカの評価がね、80点とかつけてるってわけ。1000点満点で80点じゃないですよ。100点満点で80点ですからね。結構高いポイントついてるって映画で。で、まあさ、主人公がさ、ね、いてさ、で、38歳だっていうわけ。で、なんかちょっとこう、なんか人生悩んでるみたいな感じの主人公なんだよ。で、その主人公のお父さんが、2ヶ月前に亡くなって、物語が始まるのに2ヶ月前に亡くなって、で、主人公が、そのお父さんがその死ぬまでのこう闘病生活を待つ今と、その主人公の今と昔をこうフラッシュバックさせて描くって映画なわけね。で、お父さんがそのお母さんが4年ぐらい前に亡くなった時に、自分はもう75なんだけど実はずっとゲイだったっていうわけで、これからはそういう方向性にも行きたいんだって言ってカミングアウトするわけで、主人公がそういう生活に戸惑っちゃって、でそんな中でも闘病してって、今の主人公はさてどうかっていう、まあ、そういうお話なんだけどさ、まあもうね、始まって30分はですね、あ、これは俺の映画なんだっていうふうに思ったんですよ。あ、俺って書いてある主役の名前がっていうね、もうジョニーって書いてある、ジョニーマクレガーって書いてあるところは本当に。で、まあお父さんが僕はゲイでっていうところから始まってくわけよ。で、うんうんなんて思って、で主人公さ、もうお父さんがさ死んじゃってっからショック受けてるわけ。そしたら職場の友達なんかがさ、あんま気落ちしちゃいけないって言ってパーティーに連れてくわけですよ。もうここら辺なんかたまんないわけよ。あー、こっちさんとうーちゃん残ったなこれってわかるわけ。もうすっかりそういう変換ができるようになってるんですよ、本当に。僕みたいな、まあ最近は繊細さがないですけどもね、まあ王子してますから、あんまその繊細な心の部分に捉えられちゃいけないわけですよ、本当にね。やっぱそれはゼータガンダムのアムロがカミユに言い放ったみたいに、悲しみにいつまでも溺れるなっていうところが、まあ僕のあれですからね。まあ僕アムロかとも言ってるわけですけども、そういう感じだから、そういう繊細なやつなんかもう引っ叩いちゃうわけよ、本当に。バカ野郎、何がパニック障害だ、バカ野郎、何がうつ病だ、この野郎つって言ってね。頭に鉢巻き巻いて G ガン見て乗り切るんだよ、そういうのはよつって言ってね。精神科医なんか冗談じゃないよとかね。いや、俺は俺を言うのは許せと、これね。俺もそうだったから許してくれと、本当に。みんな敵だよ、世間の連中なんかよ。一人しか頼れるやついねえんだ。名教止水の心でね、全部乗り切るんだよっていうのは、まあ僕の最近持論なわけですよ、本当に。ガタガタ言うんじゃねえよっていうのがね、まあ僕のそういう熱い気持ちなわけ。ね。フェニックスですから、それはつまりさ。で、主人公がまあパーティー行った時にさ、仮装パーティーしていくっていうわけ。そしたらまあその友達二人も仮装パーティーなんかするわけですよね。で、主人公が何の格好するかっていうと、フロイトの格好していくわけ。ね？精神分析入門のフロイトの格好をしていく。で、そしたらさ、パーティー行ったらさ、あなた誰？って言われると、ドイツなまりのフロイトのあれで喋るわけさ、ちょっとさ、いや僕はフロイトで、なんていうわけ。そうするとさ、ソファー座ってるとさ、その主人公の元にどんどんカウンセラーがみたいなやつが来るんだよ。フロイト博士、僕今日は眠れないとかっていうわけ。そうするとフロイトがこう答えるわけ。ユアマクレが、うん、うん、なんて言って。でも先生に聞いてもらって今日よかった、なんて言うわけ。いい話だと思ってたわけ。そしたらさ、そこにさ、ソファーのソファーに主人公座ってて、カウンこう精神科医のプリス聞いてるでしょ。そこにさ、女の子来るんだよ。女の子、なんだっけ、名前忘れちゃった。なんとかなんとかっていう女優さん。それはなんとかなんとかって言うんだけども。その女優が男装の格好してくるんだよ。で、主人公といい感じになるわけ。でさ、俺それ見てたらさ、ああ、俺にもこういうの来ないかなと思って、本当に。 早く来ないかなと思って、もうさ、本とかではたまにそういうの読みますよ。王権のふざけたあんなグミチョコレートパインだとかって言って、あの主人公が好きになる女の子やりまくるっていうとんでもないブラックの小説でね、俺があの主人公だったら絶対自殺してるって俺は思ったけどね、本当に。でもうさ、で一緒にそのパーティー抜け出してさ、その女の子を送りに行ったりするわけ。もうそんな見るとさ、ときめもやりてんじゃねえんだ、俺はこういうの一人でいいんだよ、俺は一人でいいんだよ、こういうのよ、と思ってさ。で、その女の子がすっごいニコーって笑う子なんだよ。かわいくてかわいくてさ、もう見てたらドキドキドキドキいっちゃって、ほんと、はぁ、俺もこういうフロイトの格好して、あ、来年やりますか、これ。仮装パーティー。俺フロイトやるから、こっちさんユングやってよ。で、うーちゃんはソクラテスやってくれたらいいや。うーちゃんこう布一枚で済むし、こっちさんと俺スーツ着てりゃいいから。うん、で、こっちさんが喋ると俺こう気絶するから、うってこうあのフロイトとユングの関係性でこう、うってこうあの、やりたいだからそれ見てて、いい映画だなと思って見てたわけ。でも途中からさ、これ監督さんはサムサッカーっていうね、僕大好きな映画なんですけど、撮った監督さんで、もういかにもね、マックユーザーって感じの人なわけ。だからつまりどういう意味かというと、鼻持ちならねえクソ野郎って意味なんですけども、おしゃれぶってんじゃねえよっていうね、とっくりのセーター着てやがれてめえこの野郎っていうね、そういう意見ですよ、マックユーザーに対してはね。お前らがやる仕事なんか言っとくけど、何にも世の中の人は認めてませんからっていうさ、多いんですよ、そういうマック使ってるからって、なんか自分は繊細でアーティストぶっちゃって絵本なんか書いちゃってさ、なんだっけブーヤンはこう言いましたとかって、バカ野郎って思うようなやつ書いて、私マックだからみたいなさ、何マックだからてめえブスっていうね、てめえの顔先にデザインしやがれっていうようなブスは多いってのが僕ら3人でよく言う話なんですよ、本当に。僕ら3人は Windows 7ユーザーですからね、本当に。いや、僕はまだ XP なんですけども、やっぱ、うーちゃんとこちさんが7ユーザーですから、じゃあ僕も間取ってもう7だっていう風にしてるんですけどもね。だからもう生意気だからさ、もうおしゃれなんだよ、やたらと。だってさ、主人公がさ、そのなんか彼女とデートするとさ、ローラースケートをね、なんかローラースケート場みたいなとこデートして帰ってくるとさ、その彼女女優だっていうわけ。もう羽持ちならねえだろ。そこのさ、ホテルの廊下でさ、二人でローラースケートで滑っちゃうんだもん。バカ野郎って話で。合わないよ、そのお父さんの、その死んじゃったっていう話とね。このローラースケート履くバカ女の、この気持ちが全然リンクしてこないよ、つって言って。で、途中でさ、その女もさ、あなたのこと支えきれないわっていうわけ。いや、まだ早いよね。まだ付き合ってまだ2、3ヶ月でしょ？早くない？って言ってさ、もうそこでガタガタ文句言うわけ。で、しかも、お父さんがゲイでっていうところがね、もう今からすると何にも面白くないわけ、本当に。バカ野郎って言っちゃって、俺なんかさ、カポーティなんか60年前にね、私はホモで、私はアル中で、しかし私は天才だって言ったんだぜって思えばさ、2011年代に今更ゲイだとかってガタガタ映画一本撮んじゃねえよバカ野郎って思って、面白くねえよこっちなんか、俺なんか先週男だらけのクンズホグレツの漫画読んだばっかだよって思ってさ、何が75歳のジジイがいきなりゲイだって言ったからってなんで俺が泣かなきゃいけねえんだって思ったら、ガタガタ言ってんじゃねえぞてめえこの野郎って思って、繊細ぶってんじゃないよって思ってさ、もっと言うなら笑いにしなきゃ、死とかもね、ゲイだとかっていうことも、いや本人たちにとっちゃそうじゃないって言われたらまあそれまでですけども、もういいんだそういう主人公の繊細なやつってのは、アニーホールで十分だっつんだよね、ほんといつまで経っても売ってやれやってんだ、そのマックユーザーってのは、とっくりのセーター着てさ、男の決断みたいなさ、あんな タートルネックみたいなやつ着て喜んでんだよ、ほんと黒縁の眼鏡かけて、ほんとに胸クソ悪くなって、あのね、ますますダークナイトライジングの評価が良くなったんですよ。そうなると、これに比べたらね、まだやっぱりダークナイトライジングみたいにどうしようもない映画でもバカ野郎って言われる分だけまだいいねって話になって、俺が散々怒ってたらさ、うちの弟もさ、うん、そうだそうだって言ってて、本当にそう思うんだよねって言ってて、だろって言って、ああいうこういう映画撮っちゃダメだよって言って、もう頭きちゃってね。でもね、その前の日に見た甘い生活、僕ニコニコしながら見たんですけど、弟はね、なんだガヤガヤしやがってって一刀両断でした、本当に。 なんだイタリア映画って、さっきも言った通りでフェリーになんかバカ野郎って言われて、縮小って言って、俺一人で見るのかこれって言ったら、一人で見ろって言われて、縮小って言ったね。そういうね、うん、結局自分も繊細だなって思いましたね本当。でも甘い生活この間見ててですね、やっぱマルチェロ・マストロヤンニがかっこいいっていうのと、まあ今40分までのところ止めてるんですけど、まあ昔一回見てますけどね、女とやりまくるんですよ要はマルチェロ・マストロヤンニがね。いやまさに甘い生活ってのはこのことでね。でしかもそのマルチェロ・マストロヤンニってのは、まあもううだつながらないゴシップの新聞記者やってるわけで、そうするとカメラマンがそばにいるってわけですよ常にね。まるで俺とこちさんを見てるような感じになっちゃって、もうまるつまるシンクロしちゃったっていうところがありますけどね、うん、まあ多分ね甘い生活の話はまた来週あたりするんでしょうね、多分するでしょう、うん、したいな、うん、まあそういう感じです。まあねちょっと後半元気なくなったけどね、まあとりあえずみんなもう月末、月末は年末だけども、とりあえずあと来週はもうクリスマスだけども、なんとかへこたれずに頑張って生きようぜっていうことを言いたいっていう、そういうことです。はい、フェニックスパタパタパタ、 ありがとうというわけで、こんな感じの1週間でございました。はい、というわけで続いてはデビュー 2.4 キロ、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、続いてのコーナーはですねレビュー 2.4 キロですけどもね、今あの忘年会の話どうしようかつって言ってね、うん、いやもう今日やってるんですよ、多分ですね僕はもうそれまでにはですね卒業してると思いたいんですけどもね、まあ無理でしょうね本当ね、給料日が来週の20日ですからね、本当9万9000円の男って散々言ってたらね、もう周りから金返せってバッサリ言われちゃってもう半分ないんですよ、もう本当ね悔しいな。うちの弟もさいくらもらって出たんだって言ったらね、もうこれもね指3本出してそれまでだもんね、本当半分は返せるなって言われてそれまでだもんな、悔しいな本当。もう本当山田優のところに書き込みたいというのは先週も言いましたけどね、ますます書き込みたくなってるっていう、東京スター銀行に行きたいっていうね、おまとめローンしたいです今本当にね、まあそんな感じの金のないジョニーがお送りするレビュー 2.4 キロですけども、ね、今日の一冊目はですね、なんて言うんだろう、日本語って難しいね、小道幸也と、大崎義夫他でとっさの方言というね本を読んだんですけどもね、それまでですねこれはもうタイトル通りもうとっさの方言、もう方言についての本なんですけども、もう大人気作家、今をまつわる大人気作家が勢ぞろいしてね、みんながその地元の言葉のその方言について語ってるっていう、まあエッセイ集なんですけども、だからねあの人とかあの牧目学とかね、あとあの人あのこれ阪神電車の人有川博、合ってる有川博じゃねえな、合ってるね、図書館戦争の女とかね、その辺の連中とかがねみんなもう書いてね、いやーうちの方言ってこんな感じでねっていう自慢話をしてるっていう、本当にね生意気な本なんですけども、これね前にツイッターでねなんか本の話してたらね、いや最近とっさの方言って本読んで面白かったっすよって言われて、あなんだ生意気だと思って、じゃあちょっと読んでやると思ってもうそこ予約したわけ、そしたらもう予約が4件ぐらい入っててね、もうエッセイだからすぐ読み終わるようなもんなのにさ、もうさやっぱあれだろ、ブランチとか見てるようなバカ女が借りてるからさ、きっと基本的にいやいやいや、まあ、ほら牧目学ぶとかそういうほら僕のゾーンじゃないからね、そういう人は牧目学ぶとかっていうのは頭が悪くてかわいそうだっていうのが僕の意見ですから、ほんとでまあそうやってさ全然帰ってこなくてさ、もう忘れてた頃にさやっと戻ってきてさ、だったらもうずっと帰ってこなくてね、だったら他の本予約したんだよと思ったんだけど、まあ、悔しいから読むかと思って、で僕ってのはもうエッセイ嫌いで有名じゃないですか、作家のユーモアなんかクソくらいってのがね、本当面白がないよ、俺は地下室の手記で笑うタイプだからよと思ってさ、俺はああいう同級生の仲の良くない同級生の飲み会にいや僕も行きますからっていう方に人間性感じるタイプだから、なんだか朝起きたらさ間違って靴別の靴履いてきちゃいました、赤と黄色のとかさ、面白い、かわいいよ、かわいいねっていう感じで終わるじゃないですか。でもう嫌だなと思って読んだんだけど、久々にエッセイ読んだらさ、 最近は何ですか、本当にもうない頭でさ、アガメムノンとかね、なんか最近読んでる新世喜劇とかね、そういう硬いっていうかもう真面目な本ばっか読んでるからさ、こういうさ、いや僕の地元の方言はこんなこと言って東京で使うと結構ヒヤッとさせちゃうんですよねっていう発言がさ、わかるわかるって気持ちになるわけよ。そういうことだよね日常ってみたいな、あーわかる、そういうのあるって思ってニコニコニコニコしながら読んじゃって、読むの楽しみでしょうがなかったこの本、本当にまだもう終わっちゃうのみたいな、まだまだ続いてくれていいのになみたいな感じでさ、だからね悔しいんですけどね、これはねブランチタイトン、僕ちょっとこの本に関して気が合うみたいで、そのね裏の方にはねポプラ社が出してんだけど、あの嘘つき出版社って言われたね、いやじゃあ俺が言ったね、ヤフーのコメントに書いてあったんで俺のせいじゃないこれは本当にね、2000万返せっていう話があるけどさ、そしたら後ろの方にはさ広告でさ、バカリズムの、田舎の方言50みたいなこと書いてあって、どこまででも出てくるな、こいつもマックユーザーだろと思ってさ、本当に鼻持ちならね、バカリズムかもうなんだっけあれ、ラーメンズかもうどっちか区別つかない時あるよ俺なんかっていうね、でまあそういうの載ってたりとかして、普段の僕とは全然違うタイプの本だったんですけども、やっぱね自分の中にはやっぱその昔よくエッセイ読んでましたから、自分は正直言えやさ、なんかやっぱ俺の中にあるんだねエッセイのこの軽い文章ってのがさ、でこれ読んでも誰も傷つかないんですよきっと、やっぱりやっぱこれって結構重要なところで、やっぱね何かこう特別な主張とかがないわけよこの本はさ、だからそういうところでとっても居心地よくて、ニコニコして読んじゃったんで、多分真剣に読むような本じゃないんですよこれ、多分ブックオフで100円で買えばいい本なんですこれ本当に、何もねわざわざねこの本をね一生抱えて生きていくって人はちょっとやっぱ頭どうかしてる人だっていうかね、いやいやいや台本に書いてあるから今言ったんでね、俺もさすがにこれはやめた方がいいんじゃないかと言ったんですけどもね、まあね軽く読むにはいい本だと思うんで、あの通勤とかですね、あ休憩室でレディオ 2.4 キロ聞いてくれてるそこのあなた、これレディオ 2.4 キロ聞きながら、まあ多分このレディオ 2.4 キロって多分この読書にはもうすごく適さない放送だとは思うんだけどもね、とてもいい本だったんで、おすすめですね、はい、まあ、作家連中がですね僕って面白いでしょって言ってんのを、まあ、鼻で笑うっていうそういう楽しみ方もできると思うんで、そうだねってこうニコニコしながら読むのにいいと思います、はい、というわけで今日の一冊目はですね、大道幸也さんと、大崎義雄さん他で、とっさの方言でした。というわけで2冊目なんですけども、お待たせしましたということでね、今週のガンダムっていうもうコーナー作りたいぐらいですよ本当にね、もう毎週ガンダム紹介してるからね、もう小説に並べていったらもう次それだなって多分分かる人は分かると思うんですけども、今日の2冊目はですね、今回なんと富野さんが書いてないんだねこれ、遠藤明則で明則さんと言っとこう、機動戦士ガンダムダブルゼータ第1部受動明日っていうことでね、受動明日ってなんか言うとこうなんか俺言ってる人みたいですけど、これ主人公の名前なんですよ受動明日っていうね、まあ、ガンダム史上に残るバカ主人公って言われて、まあ、いやいやいやいやいや、ユニクロみたいなダウンジャケット着てますけどねいつもね、いややっぱそういうとこ元気なんだからとにかく、これゼータガンダムの主人公カミーユは頭おかしくなっちゃって終わるでしょ、最後ドグラマグラって言って、まあ、去っていくわけですよ宇宙にね、だけど柔道はそんなこと全然ないですから、だってもう考える頭がないんだから本当にもうさ、でもこれがニュータイプだっていうからね、やっぱ柔道みたいなニュータイプだったらなってもいいなって思うっていうかね、神みたいなニュータイプにはなりたくないのね、やっぱりハマーンとかみたいなさ、でまあその柔道くんがですね、まあもうあれですね、ファーストから出ているブライト館長にね才能をこう見出されて、まあ、その、エウーゴっていう、その、まあ、神優くんがいた舞台に入ってですね、また、今度は、ハマーン率いるネオジオン軍と戦っていくって、まあ、そういう話なんですけどもね、このね、ダブルゼータってのはですね、なかなかちょっと問題のあるシリーズというか、まあ、ゼータガンダムってのは評価分かれるとこあるんですよ。まあ、僕なんか、あんな野郎をぶっ殺してやるって、まあ、よく言うわけですけどね。大嫌いだとは言うんですけども、このダブルゼータってのはね輪をかけてね、もう 僕の友達でガンダム見てたけどダブルゼータで挫折したっていう人は2人ぐらいいるんですよ。逆者まで俺はどうしてもたどり着けなかった。なぜならダブルゼータの6話までのすったもんだを見るから俺は無理だったんだっていう人がいて、僕もねそれ言われた時にはいやそれを耐えてこその逆者が待ってるんだからとは言うんですけども、さすがに僕も初回ダブルゼータ見た時に6話から7話まで見るのに2週間かかりましたから、それは気持ちがよくわかるっていうところでね、もうコメディ路線に入るんだよね。ゼータガンダムってのはもう人が死にまくるちょっと暗いシリーズで、もうほとんどみんな死んじゃうんですけども、ダブルゼータってのはですね、そのもう象徴的なデイコードして、ゼータガンダムでもキレキレの悪役だったヤザンっていう男の人がいるんですよ。もうすごい強いパイロットなんですけど、このヤザンがねダブルゼータの最初の方でねもうこの柔道君たちに手玉に取られちゃってヤザンのおっさんなんて言われちゃって、こうすっかりコメディキャラに変わってしまうという、ある意味でなんで出したんだっていうね、どうなってるんだこれはっていうのが衝撃を受けるっていうところがあるんですけどね。だから小説版は違うらしいって話を聞いてたんですけども、まあ今まあ紹介、まあ一部と二部なんですけども、ね、上下巻で、まあゼータガンダムってのは50話で全5巻だったわけですよ。でダブルゼータテレビシリーズは50話がなぜか2巻にまとまってるっていうところでもうこの人気のなさっていうのがわかるでしょこれね。で僕期待してたんですよ、ちょっとシリアスになってんのかなと思いきや、なんとこの第1部ねほとんどテレビシリーズの15話ぐらいまでと流れが全く一緒だったって時には俺本当にまたなんで罰ゲームしょわなきゃいけないんだと思って、もう本叩きつけそうになっちゃって、本当またヤザンがねヤザンのおっさんって言われてうわーなんて言って、でマシュマーが出てきてハマーン様からもらったバラの花だって言ってる、うわーと思って、でもなんかキャラに愛着が湧いてるのね、やっぱりなんか懐かしいなと思って。で2部からはで1部まではもうこれちょっとネタバレになっちゃいますけども、1部まではですねリーナがさらわれたって言って、まあ、ジュドーが怒るっていうところでもう終わるんですけども、2部からはですね、まあ、またアクシズにジュドーが乗り込んで、プルをこう引っ張ってくるというか、プルと仲良くなるところもちゃんと入ってて、これどうなるんだろうなってちょっと不安になってたら、なんと2部の途中からはですねアムロレイが出てきます。この小説版はなんとアムロレイがサイコガンダムマーク2と戦うんですよ。ここはちょっとテンション上がりましたよね。で全部ネタバレになるんで、これちょっとここ大事なとこなんで、ちょっと30秒ぐらい、ちょっと1分ぐらいちょっと聞かないでほしいんですけども、途中で柔道の妹のリーナってのが死んだんじゃないかっていうの爆発に巻き込まれて、そういう事件がちょっと巻き起こりますよね。そこで、アムロが、柔道がほら、リーナーリーナーって言ってると、そのハイヒール、残ったハイヒールを柔道が握ってると、アムロがそのハイヒールをパッと取っちゃって、いつまでも悲しみに浸ってるなって、その炎に投げ込んじゃうのよ、ハイヒールを。かっこええみたいな、ほんと。そんなことやってる暇はないっていうわけですよ。はえみたいな。ちょっとから感傷に浸らせてやってくれって、暇はないのよ、もうほんとに。もうね、そこら辺もうあれなんで、児童がアムロに怒るわけ。ね。あんたはニュータイプって言ってるけど、全然ふぬけじゃないかみたいなこと言うわけよ。そしてね。そしたら、児童に言うわけ。で、宇宙に上がれ。わかった、あんたが決着つければいいんだって言うと、いや俺はシャーと決着をつけるときにもう一回空に上がるときだっていうわけですよ。そうなると逆者好きとしてはあーみたいな、こうさ、はあ、早く逆者見たいし読みてみたいな、こう気持ちになって、アムロみたいな、本当に。でね、あとね、違うところといえばですね、アイルランドですか、あの辺にですねコロニーが起こってきませんね。だからカミユーがほとんど話に関わってこない、今回は。うん、カミユがもう頭ドグラマグラになっちゃって、右だ左だ危ないっていうシーンがないですね。それがアムロに変わってるみたいな。でもアムロ強いですよ。何ですかあれ、何何なお、あね、だから治ったっていう描写がさらっと入ってくる最後。アムロ所属ね、カラバにいる。カラバいてハヤトとかと一緒に戦ってる。でハヤトがコロに突っ込まねえ代わりにサイコガンダムマーク2に突っ込んでましたね。うん、でもその辺面白くて、ね、あとプル2は最後死ぬね、ちゃんと。これはうん、アニメ版まあ死んだっぽい感じだけど、はっきりしてないっちゃしてないらしいんだけど、 だからね、あ、まあ1分経ったけどね、まあその辺の違いとかがね、ああなるほどなと思って、でまあまたグレミーが吸ったもんだやってですね、まだ1分経ってないけどグレミーが吸ったもんだでハマーン裏切ってね、あのまた揉めちゃって、であと最後ハマーンと柔道の一騎打ちですよね。そこでもハマーンが俺を呼んでるって言っちゃうんだよね、柔道が。なんだかもうよーと思いつつ、あとね違いがね、ヤザンが地球に降りてくる、あとマシュマーとヤザンとゲモンと3人で一緒に戦うっていうね、うん、でマシュマーがあの砂漠のあいつらいたでしょ、地球にいる、あなんだっけ、砂のとこに出てくるさ、ロンドベル、ロンドメル隊みたいな、あいつらのその勇気ある姿勢に感動してそのゼータガンダムに突っ込んでって殺されちゃう、うん、でそうそうそうそう、それだ、砂のやつらで、ヤザンがマシュマー死んだことに怒ってゼータにまた突っ込んでくんだけどやられちゃって、ヤザンがそれでも生きてて、俺はもうちょっと戦士やめることにしたって言って、ちょっと優しいヤザンになるっていうあとね、キャラスーンとゴットンが駆け落ちしますね、小説版はその辺の違いはなかなか面白かったですね。でもね、まあ、あの違いが面白くて、まあ、ゼータ、ゼータこの野郎と思ったんだけど、やっぱね、富野さんっていうか、まあ、遠藤明則さんですか、書いてるのあれだけど、俺アニメ版すっかりラスト忘れてたけど、あのリーナを柔道が見つけるところやっぱ感動するんだね、やっぱり9-1-2点ね、ちょっとなんかいきなりパッとリーナがいるとかってなんか言う感じってさ、危ねえなと思うけど、ニュータイプだからしょうがないんだね。だけどさ、ダブルゼータちょっと小説版、アニメ版はほとんど覚えてないけど、小説版は読んでて思ったのが、やたらとオーラが飛び出すんですよ。オーラを感じてプル2のなんか影が柔道に見えたとかね、なんか危ねえなこいつらと思って、付き合いきれねえぜっていうのはちょっと思ったりとかして、まあしょうがないんだ、ダブルゼータだからなんつって言ったってなっていう風に思って、アニメじゃないだからね、やっぱりね、うん、本当のことなんだから、これはもうしょうがないのこれね、うん、まあというわけでね、まあこれ読んどくとですね、まあまあどうってことはないとは思うんですけど、まあどうか暇つぶしにいいと思います。はい、暇つぶしって言っちゃったけどね、暇つぶしにいいと思います。はい、僕もですねこれ読んで柔道みたいなダウンジャケットは欲しいっていうふうに思いましたんで、いつか買いたいと思います。はい、全然まとまってないけどね。はい、というわけで今日の2冊目はですね、遠藤明則さんで、機動戦士ガンダムダブルゼータ第1部柔道アーシタでした。というわけで、まあ、レビュー相変わらず長くなってますけど、まあ、ガンダムの話になるからしょうがないな、これね、来週とか再来週あたり逆者紹介した時どうなるんだろうね、これね、1分だね、うん、逆者は、なんだっけ、ハイストリーマーっていう、その3冊になってる方があるから、ベルト・オチカ・チルドレンって1冊の音、3冊分なんか紹介した日には、多分週2本分になるね、本当。まずだって俺とコツさんとウーちゃんの3人でもディスカッションだもんね。いやつまり俺はやっぱりナイチンゲールがねとかっていうところになってね、もう熱い話になって止まらないと思うね、本当これね、でそんな話してる場合じゃないってわけで、今日の3冊目はですね、ついに読んだよこれ、うん、今年はこれも読んだから文句ないね、アリストテレスでね、アリストテレス心とは何か、うん、タイトル通りでしてね、アリストテレスさんがですね、心ってなんだろうねってことをずっと考えてる本なんですけどもね、まあ今まで難解と言われた本らしいんですよ、これが。それがね、99年にね、すごく読みやすくなった新訳で新しく登場なんて言ってね、書いてあって、これはアリストテレスなんて言いやね、まあ最初はまあニコマコス論理学とかっていう本を岩波から最初思うかなと思ったんだけど、やっぱ最近ほらモテ期がちょっと去りつつあるから、ここでもう一回王子化するためには心を一回整理しなきゃならないと思って、アリストテレスが言うんだから俺だって心整理できるだろうと思って、それでね図書館で借りてみたんですけどね、これがね読んだらねさっぱりわからないんだ、本当これがしょうがないんだね、やっぱ何回言ってる本俺がわかるわけないんだよ本当にさ、何回って言ったら野球チームって言いそうになっちゃった男だからね本当に。でね、そのまあアリストテレスが言う心なんですけども、そのアリストテレスが言うには、まあ、一言でまとめればですね、やっぱその心ってのはやっぱその体ってものと密接にリンクしてるだろうってのがアリストテレスの意見らしいです、どうやら。だからやっぱり 体が感じることをやっぱ心ってのは感じていくんだっていうわけよね。だから体が不調だと当然心もっていうようなこと多分この人は言ってると思うんですよ。まあもっと複雑なこと言ってました。やっぱその考えるってことはやっぱその人間にしかできないことで、やっぱ動物はできないんだみたいなこととか多分言ってたと思うんだよね。でいやなかなか難しいって、また動物の触覚がなんとかだとかっていうわけで、いや困ったなアリストテレスこの野郎と思って。で解説によるとですね、やっぱこのアリストテレスっていう人の意見っていうのはね、やっぱもう最初もうなんか抗議の体で始まってるらしくて、もう当然この話って知ってるだろうっていう体でやっぱ入ってくるらしいんだね。だから解説っていうか注釈もすごく細かくついてるわけよ。だけどさ、この注釈っていうのがさ問題でさ、まあこれ好みなんだろうけど、その本の左にもうがっつり割と長い注釈が入ってるわけ。その本文の隣に注釈っていうね。そうすると私なんかはどっちかというとその流れとりあえず一旦読みたいというタイプなんですよ。だけど左についてるともう俺の読書のスタイルとしてだけども、もうその注釈読まずにいられないわけね。そうすると文章の途中で注釈が入ってきちゃうから、流れがどうしても悪くなっちゃうんだよねと思って。でまあこの翻訳してくれてる人のそのセンスってのは買うんですよ。多分ねすごいその翻訳確かに読みやすい感じにはしてくれてると思うんだけど、その辺はねちょっとサービス過剰じゃないかなっていうふうに思って、要は最後にまとめてくれた方が、で後でなんつうの番号振ってくれた方が、ああこういう意味なんだって、つまり注釈は注釈で後でまとめて読んでなんとなく把握できるってこともあるわけなんでね、その辺ちょっとリズムっていうところでいかがなものかっていうふうには思ったんですけどもね。だけどねその読んでて思ったのは、やっぱその心とかそういうことってのは最近考えないようにしてるんですよね。つまり考えてもさ、いや、まあ、まあその付き合い方ってことなのかもしれないけど、つまりその僕自分のことがよく分かんないんですよ。自分がどういうふうに転がっていくかっていうことがさ、で俺そこで心とかなんだとかそういうこと突き詰めて考えていっちゃうと、俺多分ねあんまポジティブな方向に向かわないんですよ。応じができないんですよ俺って。つまり多分それがここ30年生きてきた中での僕なんかその自分のなんか感覚みたいなとこあって、最近はやっぱとりあえず考えずになんかやってみるとかね、とりあえず行ってしまうとか、そういうとこにこう惹かれてる部分があるんで、心ってのはあんま考えないなと思って。だけど読んでて思ったのは、やっぱり俺ってのはちょっと理屈っぽいから、こんなレビューでも理屈っぽいなんて言うわけですからね、やっぱりねきっとそういうものから離れるために、多分いや離れるじゃないな、適度な距離取るために多分僕哲学の本とか読むんですよきっと。まあ哲学なんかみんなそれぞれ持ってるわけなんで、まあその自分なりの考えってことだと思うんだけど、だから荒木博彦には荒木博彦の哲学があるし、富野由悠季には富野由悠季には富野由悠季の哲学があると。宮崎駿にはないけどね、あんなもんくだらねえからさ。でそういうところで、まあ、自分なりの考えをまとめてるっていう本を読むの好きだってことは、まあ、よく常々言ってますけどもね、多分そうなんですよ。僕ねそういうものから離れるためには皮肉かもしれないけど、そういう哲学がいるのね、そういう人の考えがいるのねきっと。やっぱりでやっぱどうなんだろう、よく自分でもまとまってないんですけどね、つまり考えてるやつがいるってことは俺が考えなくても済むってことなのかも分かんないね、もしかすると。もしかするともうこういう疑問ってもうすでに出てるから、もうアリストテレスはこう思ったんだみたいなことで、なんと気持ちが楽になるとこあんのかもしれないねやっぱり。でやっぱ解説のこの金子さんだったかな、金子くわおって下帰ったかな、やっぱいいなと思ったのは、やっぱそのアリストテレスのこの考えってのはすごいそのまあいいものだし、単純に面白いものだっていう風に書いてあって、これやっぱねよく常々言いますけどもね、この哲学とか読んで面白い、単純に面白いって言えるってのはこれ絶対最後まで読む人しか分かりませんから、やっぱりねその僕がダブルゼータとかジョジョの後にね必ずでもないけど、まあ哲学の本を紹介するってのはそこなんですよ。実際は難解ではあるんです、確かに僕だってまとめらんないわけですけどもね、やっぱね食わず嫌いせずにね、やっぱとりあえずあなたは大丈夫なんてその辺に伝えて売ってるのは質の悪い本読むよりかは、やっぱり2000年前からあってみんないいって言ってる本なんですから、間違いなくいいはずなんですこれは本当に。 そういうの黙ってとりあえず読んでみるっていう、そういうねことがあってもいいんじゃないかっていうふうにね、なんか初めてレビュー 2.9 やってて上から目線になりましたけどね、本当それは強く思います本当に。うん、やっぱで、やっぱその金子さんっていう、まあ、どっかの大学の、まあ、オタクですよね、要は大学の先生なんかやってる人なわけですから、でそういう人がやっぱり今でも読んでほしいと思ってやっぱこう書くわけですから、きっとやっぱなんかあるんですよそれにはね。だからね、ぜひね皆さんね、年末にね有川博なんか読むのやめてね、とりあえずアリストテレスなりね、まあ、ソクラテスとか、まあ、その辺岩波でも何でもありますから、ちょっとそういうの一冊読んでみるとですね、あのブランチなんかくだらねっていうのがよくわかりますから、とってもいいと思うんでおすすめです。はい、でもね、心についてはまたちょっといろいろ言いたいことあんだね。つまりまあまたそれはまた後々だね、まあ、ニュースでも絡むかもわかんないから、まあそれは後々というわけで、今日の3冊目はですね、アリストテレスで、アリストテレス心とは何かでした。というわけで以上レビュー 2.9 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで最後のコーナーですよ本当に、井上陽水の歌出てこない、また最後のニュース、なんでいつも出てこないんだろう。だから探し物は何ですか、見つけにくいものですか、カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのにまだまだ探す気ですか、今あなたにだ、グッナイ、ただあなたに、ただあなたにってのはいいね、ただあなたに。だから最近ね、大竹栄一のカナリア諸島にてって曲を聞くんですけどね、それでもいいんだね最後の歌詞、なんだっけ、最初から言わないと分かんない、薄く切ったオレンジをアイスティーに浮かべてってね、海に向いたテラスでペンだけ滑らすって、で夏の影が砂浜を急ぎ足で横切ると生きることも爽やかに見えてくるから不思議だって言うんですよ。これいいね、いいいいなっつって言ってさ、で最後に、かなりかなりかなりかなり、ああの声が出した、夏に酔いし夢中で踊る赤い輝きが懐かしい、あ、もうあなたの表情の輪郭も薄れて、輪郭も薄れて僕は僕の岸辺で生きていくだけ、それだけって言うんですよ。もう俺ね、今年の5月この曲ずっと聴いてたわけで、ティファにも振られてね、で、もう30年20年付き合ってきた友達とも縁を切って、でその時に輪郭の表情を忘れて僕は僕の岸辺で生きていくだけ、それだけって言われた時に、なんてシンプルなんだろうと思って、すっごい心地が良かったね本当に。だからね、松本隆はさりげなく書いてるかもしれないけど、あ、でもいや違うな、あれね、大竹栄一って人はそういう20代とかのモラトリアムみたいな人が聞くとすごくハマるんじゃないかみたいなこと書いてあってさ、まさに30前にして、まあ30だからって、まあね39に比べたら20代に近いからまだ20代だっていうのが俺の主張なんだけど、いいですよねあれ、ああそうだよなってこうシンプルだっていうなるっていうね、あれいいわ、これやろう今度ね、僕の好きな曲トップ10、曲かけちゃうその時は、もう本当に一回きりの生放送ね、海賊放送にして URL をやたらと変えてさ、10秒後ここだって言って、お前が来る前に次こっちに帰ろうとかついて、そういうのやりましょう本当ね。でニュース 2.9 ですけどね、なんといっても今週のニュースはですね、あれですよ、ちょっとね自分のちょっとシャレにならないなと思ったんですけど、さっきウーちゃんが何なんだあれって言うから、あれですよ、ほらあれイギリスの DJ のやつね、今話題のあれは、オーストラリアの DJ が今ほら皇太子のさ奥さんがさ入院してんだよ、つわりがちょっとひどくて、でその入院してる病院に女王のふりして電話かけようって言ってかけたわけで、 そしたら本当にその看護婦が繋いじゃったんだよ。
お母さん
のふりして電話かけたの。そしたら繋いじゃったわけで、ま、本人は直接出なかったんだけど寝てるっていうことでね。でもそれが放送に乗っかっちゃったんだ、そのやり取りが。かかったみたいな。で、そしたらその電話を受けた看護婦さんがあのそういうことを繋いだっていうことをプレッシャーに感じちゃって自殺しちゃったの。うん。それが直接の原因かもちろん分かりませんよ。あのね、でも自殺しちゃったわけですよ。遺書とかも多分まだ何もないから。で、一応その、ね、で電話かけた方は自分たちのこのひどいイギリス、オーストラリアなまりの英語でね、何言ってんですかっていうことを期待してたんだって。ふざけたことしないでっていうことを期待したらしいんだけど、その電話出た人がインドからの女の人だったから、あんまそのアクセントとか詳しくなかったんじゃないかっつって言って、それで繋いじゃって自殺しちゃったっていう。うん、だからほらやっぱりさ、いたずらに引っかかったと思って、やっぱりで多分その繋いじゃったら繋いじゃったらで、なんで繋いだんだってきっと怒られたりとかも多分したかも分かんないからね。それプレッシャーに感じちゃって死んじゃって。でも俺なんかもちょっとシャレになんなニュースだなと思ったんですよ。だってさ、普段ラジオでさ、バカ野郎山田恵美てめえこの野郎とかって言っててさ、富のてめえこの昭和の豆電球みたいな頭しやがってって言って、死んだ時どうしようと思って、いやー本当、いやちょっとだから落ち込みました、あのニュース見た時ね。でも病院だからね、ちょっとこれは。
でも別に繋いだだけなのにね。
でもさ、今日テレビで朝スッキリでテリーがさ、ね、悪いですこのラジオ DJ たちはって言うんだけどさ、いや俺放送陣はみんなあると思うんだよね、正直。やそんなこと、もしかしたら登校拒否の男の子に学校に行くんだって思いっきり怒ってるとこ見て自殺する男の子だっているかもわかんないですからね。だからなんか自分のことだけ棚に上げちゃったようなちょっと意見聞いて、ちょっとカチンときたとこあるよね。なんかこう、いや僕たちもそういうところはあるぐらいで言うならわかるけど、いや DJ 擁護してんじゃないですよこれはね。そテリーが俺たちはまともだっていうことしてるのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思ったっていうところなんですけどね。だから放送とかは本当に気をつけなきゃなんないですね、本当にね。まあ僕の放送聞いてね、まあ元気出る人がいてくれること願いますよ本当に。あー失敗した、今 JJ っぽくなかったからここカットしてもらえますか、ちょっと。素直だったわ本当。まあそういうわけでちょっとね時間がないんですけども、そんな中の、ニュース 2.4 キロもうサクッといっちゃいましょう。今日はミクシーのアニメアクセスランキングトップ10、まあ10位から1位までちょっと僕のこの滑舌が続く限り、もう怪しいけど、10位ザクツーモチーフの T シャツ、9位、3DSVC に伝説の最弱主人公、よくわかんない。8位、式の前日、口コミ誘発でヒット。7位、刈り上げくんがコミケに参戦、行きたい。6位、この BL がやばい、13年度のうちは、BL なんか全部やばいっていう。5位、アニメ化されそうなノノベラ、全部全部。4位、コランがリアル脱出ゲームに、なんだ、わかんない。3位、オタクの傾向、男女で異なる面、あ、ちょっと違うかも。2位、ドラえもん型のアイスケーキ。1位、ドラゴンボール Z 名曲フローで、というわけでね、フロー、てめえ人の曲ばっかで売れようとすんなっていうね、ほんとあれもありましたよね、あのさよならだけでは寂しすぎるからもフローだったよね、ね、あれ何でもパンクにしちゃうっていうさ、もうセックスピストルズとかと全然違うパンクになっちゃったっていうね。先生本当にありがとうってさ、なんかちょっとそれ違うんじゃないかっていうね、ほんと健康的なパンクで、僕たちこんな怖い見た目してるけど実は優しいんですっていう、もうそういうテーマ飽きちゃったっていうね、本当にやめてくれっていうさ、俺が親だったらそんな見た目したらもう絶対髪丸めちゃうよなんつって言ってね。いやーこれ JJ なんだけどね、こっから聞いた人はジョニーってのは随分強権的なやつだっていう風に思われたらちょっと悲しいね、まあそんな感じですね、10位から1位でしたね。しかし刈り上げくんがコミケに参戦、何なんですかね、よくわかりませんけどね、もうこの辺も。あ、コミックマーケット83で販売される刈り上げくんラバーキーホルダーの5種類だって。ちなみにこの原作者の上田雅史さん、僕と同じ誕生日ですからね。最後そういうこと付け加えて今日時間なくなったんでこの辺で、というわけで以上ニュース 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、 出た、わお、びっくり、ドキドキ。というわけでエンディングですけどもね、エンディングです。はい、なんでエンディングで一瞬テンション上がったとこうやって落ちるのか。いや寂しいのよ、終わるのが。これだと俺だって明日事故に遭って死んじゃってさ、これが最終回になるかもしれないんだぜ。だってみんな分かんないぜ、本当にそれは分かんないぜ。だってまあこの後継ぐのはね、まあ神湯の後の柔道が主人公だというように誰かが継ぐんでしょう、きっとこのレディオ 2.4 キロね。本当に悔しいな、本当、世襲制なんつって言ってね、本当にね。だから俺の息子がもしかしたらそのうち継ぐかもしれない。本当に父親のことを忘れないでやってくださいなんつって言ってさ、よっあっぱれなんつって言ってね、本当に世襲制か、悪くないな2代目上に。やだな、やだなそんなの。というわけで時間がないんですけども、今日はなんとですね、年末に向けて、再来週の放送ですねに向けて、今回はなんとメール久々に募集したいと思います。はい、今回のメールテーマ、これで再来週ですからね、皆さんまだ来週もまだ2週間時間ありますから、ゆっくり考えて送ってもらいたいんですけども、今回のメールテーマはですね、今年あったあなたの重大ニュースはです。というわけで、今年あなたに起こった不幸な出来事、幸せな出来事などなど、今年一番印象に残ったエピソードを大募集。今年最後の生放送、1年を一緒に振り返りましょう。うまい、もう天才的な構成作家と言われてるこの小池さんが、本当に皆さんこのね、このもうキャッチなポップにあふれるこの、ポップっていうんですか、宣伝、小池さんたった3分で考えるんですから、本当にさすがだよ、本当ね。というわけでそんな感じでですね、重大ニュース募集しております。はい、多分来週のねオープニングあたりで、いやこんな感じで送ってくれるなんて多分言うと思うんで、忘れなきゃ多分言うと思うんで、じゃんじゃんじゃがじゃが送っちゃってください。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。